壱岐市政だより6ページ行政令和6年壱岐市成人式のお知らせについて問い合わせ社会教育課障害学習班電話 45-1113 本市では20歳になった時に成人としての門出を祝福するために壱岐市成人式を開催します。日時令和6年1月7日日曜受付午後1時から開式午後2時場所壱岐の島ホール大ホール対象平成15年4月2日から平成16年4月1日生まれの方住民票が市内にある該当者の方転出により住民票が市外にある該当者で壱岐での参加を希望される方申し込み受付期間11月30日木曜まで申し込み方法申し込みフォーム QR コードからお申し込みください。詳しくは市ホームページをご覧ください。 QR コードがあります。今後の感染症の発生状況により開催方法の変更または式典を中止する場合があります。土木の日壱岐フェスタ2023消防団フェスタ2023の開催について掲載担当課土木の日壱岐フェスタ建設課電話 42-1112 消防団フェスタ消防本部総務課電話 45-3037 問い合わせ土木の日実行委員会電話 47-1111 土木の日である11月18日土曜午後1時から午後4時までに芦部漁港芝生広場イオン行き店横で土木建築の役割や面白さを体験できる土木の日壱岐フェスタ2023イベントを開催します。当日は土木重機の乗車体験や小学生の絵画コンクールの展示、木工体験や土木に関する丸バツクイズ、景品ありなどを実施予定です。また壱岐市消防団フェスタ2023も同時刻で合同開催します。消防音楽隊によるステージイベントやはしご車の試乗、各種体験コーナーを用意しています。イベントの最後に餅まきも実施します。イベント内容は自治公民館の回覧板でご確認ください。なお雨天の場合は壱岐島開発総合センターで開催します。家屋の新築、増築、改築、解体についてお願い。問い合わせ税務課資産税班電話 48-1118 固定資産税の対象となる家屋は居宅、店舗、物置、畜舎、堆肥舎などの建物全般です。令和5年中に建築された家屋は令和6年度から固定資産税の対象となります。令和6年1月1日までに新築、増築、改築、解体した家屋がある方、予定されている方は市役所税務課までご連絡ください。また道路拡張工事等に伴う用地買収などで解体した家屋、令和4年以前に建築し現地調査を受けていない家屋や解体された家屋がある方もご連絡ください。ふるさと納税で壱岐市の NPO 等を支援する取り組みについて問い合わせ商工振興課ふるさと企画班電話 48-1135 この度本市では市内で活動する NPO 等の資金調達にふるさと納税を活用する支援制度を整備しました。この支援制度は公益的な事業や市民の便益につながる事業など要件を満たした NPO 等のプロジェクトを市ホームページやふるさと納税ポータルサイト ふるさとチョイスで紹介し、プロジェクトに共感した方に寄付を募り、基金調達する制度です。詳しくは市役所商工振興課までお問い合わせください。ゴミの不法投棄、ポイ捨て禁止について、問い合わせ、環境衛生課、環境衛生班、電話 45-1112。ゴミの不法投棄は美しい島の自然環境や景観を悪化させるだけでなく、水質、土壌汚染により市民皆様の健康、生活にも悪影響を及ぼす恐れがあります。不法投棄は法律で禁止されており、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその両方と厳しい罰則が課されます。本市では不法投棄の未然防止、早期発見に努めており、長崎県遺棄保健所、電話 47-0260 や遺棄警察署、電話 47-0110 等と連携しながら、パトロールや監視カメラの設置を行っています。違法行為を発見された場合は、関係機関にご連絡ください。不法投棄は、同じ空き地などでも草刈りがされていないなど管理がされていない土地に多い傾向にあります。不法投棄を誘発しない環境づくりにご協力をお願いします。ゴミ拾いを実施されるボランティアの皆様には、ボランティア袋を用意していますので、市役所各支所、各事務所の窓口でお申し込みください。2023年漁業センサスの実施について、問い合わせ、政策企画課企画班、電話 48-1134。2023年漁業センサスにご協力をお願いします。農林水産省は11月1日現在、流通加工調査は令和6年1月1日現在で、2023年漁業センサスを実施します。調査員が訪問し調査票をお届けしますのでご回答をお願いします。なお、スマートフォン等を利用したオンラインでの回答も可能です。漁業センサスは漁業の現状を知り将来を考えるための大切な調査です。回答内容は統計を作成するためだけに使われます。ご協力をお願いします。
女性に対する暴力をなくす運動について、問い合わせ、政策企画課、企画班、電話 48-1134。 11月25日土曜の女性に対する暴力撤廃国際デーにちなみ、11月12日日曜から、25日土曜までは、内閣府などが主唱する女性に対する暴力をなくす運動期間となっており、本市においても本期間中にパープルライトアップをはじめとした啓発活動を行う予定です。この期間は暴力のもとに身を置いている人々に勇気を与えようとの願いから、パープルをシンボルカラーとしており、あらゆる暴力の根絶を広く呼びかけるとともに、被害に対して一人で悩まず、まずは相談してくださいというメッセージが込められています。詳しくは市ホームページ QR コードをご覧ください。QR コードがあります。女性に対する暴力をなくす運動における啓発活動の実施について、問い合わせ、政策企画課、企画班、電話 48-1134。 男女共同参画、遺棄地域活動促進会議では、女性に対する暴力をなくす運動の啓発活動として、11月11日土曜と12日日曜に開催される第37回農協祭り、場所、遺棄家畜市場にて、ミニタオルと本運動期間のシンボルカラーであるパープルのリボンを使った タオル部屋を作るワークショップや啓発品の配布などを行う予定です。参加は無料ですので、ご来場の際はぜひお立ち寄りください。詳しくは市ホームページ QR コードをご覧ください。写真があります。来場者プレゼントのタオルベアです。写真終わり。 QR コードがあります。スマートフォン講習会の参加受付開始のお知らせについて、問い合わせ情報管理課電話48-1140。スマートフォンを安心して利用できるように基礎から楽しく学びませんか。スマートフォン講習会をグループごとに開催します。日程は次の通りです。予約は11月1日水曜から受付を開始します。コールセンターまたは予約サイトにてご予約ください。開催スケジュール、表があります。グループ名、1日目、2日目、会場、時間、午後1時30分から午後5時までの順に読みます。グループ1、11月27日月曜、12月4日月曜、合同裏庁舎地下会議室 A。グループ2、11月29日水曜、12月6日水曜、勝本庁舎2階第4会議室。グループ3、12月8日金曜、12月15日金曜、芦部庁舎2階第4会議室。グループ4、12月11日月曜、12月18日月曜、石田庁舎2階第4会議室。グループ5、1月9日火曜、1月17日水曜、合同裏庁舎地下会議室 A。 グループ6、1月12日金曜、1月19日金曜、勝本庁舎2階第4会議室。グループ7、1月15日月曜、1月22日月曜、芦部庁舎2階第4会議室。表終わり。予約先、コールセンター電話 050-1807-8591。 QR コードからお申し込みください。 QR コードがあります。コミュニティ女性事業実施報告について、問い合わせ危機管理課電話 48-1131。 コミュニティ女性事業とは、一般財団法人自治総合センターが宝くじの社会貢献事業として、宝くじの受託事業収入を財源に地域のコミュニティ活動を助成し、コミュニティの健全な発展を図るとともに、宝くじの社会貢献広報のために実施されているものです。この度、令和5年度コミュニティ助成金を活用し、防災士機材の整備を行いましたので、お知らせします。暮らし・住まい、下水道使用量の改定について、問い合わせ、上下水道課下水道班、電話 42-1113。 本市ではこれまで公共下水道使用料と漁業集落排水処理施設使用料の料金統一に向けて検討してきました。この度、壱岐市議会定例会9月会議での議決を受け、令和6年度からの使用料を以下の通り統一します。なお、使用料改定は 令和6年4月使用分からとなり、使用料は2ヶ月後に請求されますので、6月納付分からとなります。表があります。改定前、事業名、基本料金、超過料金の順に読みます。公共下水道520円、168円。漁業集落排水処理施設640円、240円。改定後、基本料金、超過料金の順に読みます。いずれも550円、200円。表終わり。下水道をお使いの皆様へのお願いについて、問い合わせ、上下水道課下水道班、電話 42-1113。日頃から下水道の適正な利用をお願いしていますが、未だにルールを守っていただけないため、施設の故障が繰り返し発生しています。特に布類などの噛み込みによるポンプの故障や油脂類を流したため汚水管が詰まり、道路に設置した汚水マスから汚水が溢れ出る事例が相次いで発生しています。トイレやキッチンなどに不適切なものを流すと、最悪の場合、ご家庭の排水口から汚水が逆流してくることがあります。また、汚水管閉塞などの障害が発生した際の清掃などにかかる費用を原因者に負担していただく場合もありますので、次のルールを守ってください。守っていただきたいルール。1、ゴミや油は流さない。2、トイレではトイレットペーパー以外のものを流さない。3、危険物や異物、布切れや枯葉などは流さない。4、マンホール蓋は開けない。5、油脂類などトラップは定期的に清掃する。写真が2枚あります。いずれも汚水管閉塞の例です。写真終わり。教育。令和6年度幼稚園新入園児の募集について、問い合わせ、教育総務課総務班、電話45-1202。令和6年度幼稚園新入園児の募集を行います。入園を希望される方は、期日までにお申し込みください。対象者、3歳児、郷の浦幼稚園のみ、令和2年4月2日から令和3年4月1日生まれで、幼稚園入園を希望される方、4歳児、平成31年4月2日から令和2年4月1日生まれで、幼稚園入園を希望される方、5歳児、平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれで、幼稚園入園を希望される方、受付期間、11月1日水曜から30日木曜まで、午前8時30分から午後5時まで、土日祝日を除く。提出書類。1、入園願書。2、施設型給付費支給認定申請書、幼稚園。支給認定申請書に、利用児童及び児童の世帯員すべての方の個人番号、マイナンバーを記載していただく必要があります。入園願書と配布場所、提出先。1、市内各幼稚園。2、教育総務課、芦部庁舎2階。市ホームページからダウンロードすることも可能です。令和6年度、壱岐市壱岐子留学生募集について、問い合わせ、壱岐市壱岐子留学生度運営委員会、事務局 教育総務課、電話 45-1202。 市外から市内の小中学校に留学を希望する小学1年生から中学3年生までの児童生徒を行き子留学生として受け入れる制度を実施しています。この制度には里親留学、孫戻し留学、親子留学の3タイプがあります。それぞれのタイプに合わせて留学にかかる経費の一部を補助しています。行きの自然、歴史文化、地域活動と人情など本市の学校教育の豊かさを体験できる行きっ子留学生を次の通り募集します。募集対象、令和6年度に小学1年生から中学3年生になる児童・生徒、留学タイプと補助制度、里親留学、表があります。ホームステイ日数16日以上は月額、15日以下は日割り計算の順に読みます。実心負担4万円、日額1300円かける日数、行き師の補助金4万円、日額1300円かける日数、表終わり。孫戻し留学、表があります。日数16日以上は月額、15日以下は日割り計算の順に読みます。行き師の補助金1人目3万円、日額1000円かける日数、2人目以降の補助金1万円、日額300円かける日数、表終わり。親子留学、表があります。日数16日以上は月額、15日以下は日割り計算の順に読みます。行き師の補助金1人目3万円、日額1000円かける日数、2人目以降の補助金1万円、日額300円かける日数、表終わり。移住費用支援として、引っ越し費用の3分の2以内、上限20万円、行き師の移住支援補助金との併用不可。受け入れ対象校、行き市内の全小中学校、小学校18校、中学校4校。留学期間、令和6年4月1日から令和7年3月31日まで、継続か、最長3年。募集人員、里親留学5名程度、孫戻し留学5名程度、親子留学若干名。応募者多数の場合は選考により決定する。募集期間、10月1日日曜から11月15日水曜まで。提出先、郵便番号 811-5392、 長崎県壱岐市芦部町芦部浦562、壱岐市壱岐っ子留学制度運営委員会事務局、教育総務課。詳しくは市ホームページをご確認いただくか、教育総務課までお問い合わせください。令和6年度、各保育所及び石田子ども園などの園児募集について、問い合わせ、生き色子ども未来課、幼保連携推進班、電話 48-1117。 令和6年度、認可保育所及び石田子ども園、小規模保育施設、僻地保育所の園児を募集しています。入園をご希望される方は、次の提出書類を揃え、 期日までにお申し込みください。入園対象児、認可保育所、石田こども園、小規模保育施設、僻地保育所へ入所を希望。家族の仕事などの都合により、家庭での昼間の保育が困難で、保育実施基準に適合する乳幼児、生後4ヶ月から2号認定、3号認定、石田こども園、僻地保育所へ入所を希望。幼児教育を希望する平成30年4月2日から令和3年4月1日生まれの方、1号認定。1号認定、満3歳以上で保育を必要としない子ども。2号認定、満3歳以上で保育を必要とする子ども。3号認定、満3歳未満で保育を必要とする子ども。僻地保育所の閉園について、初山・沼津・渡良保育所、令和5年度末、令和6年3月31日をもって閉園となります。志原・柳田保育所、令和6年度末、令和7年3月31日をもって閉園となります。入園申し込み用紙等配布場所。1、市内各保育所等。2、生き色子ども未来課、合野浦庁舎地下。3、市役所各支所。勝本、芦部、石田、市民生活班。4. 各僻地保育所、休園中の渡良、初山、大島、春島を除く。申し込み受付期間及び提出先。申し込み受付期間、11月1日水曜から12月14日木曜まで、午前8時30分から午後5時まで、土日、祝日を除く。申し込み書提出先。第1入所希望の保育施設。申し込み時の提出書類。1、施設型給付費、地域型保育給付費等支給認定申請書。支給認定申請書に、利用児童及び児童の世帯員すべての方の個人番号、マイナンバーを記載していただく必要があります。2、入園希望児童の保護者世帯の勤務、内定、証明書、または就労状況、予定、申告書。令和6年4月1日現在、満65歳以上の方は、証明書の提出は必要ありません。3、就労状況、予定、申告書を提出される方については、最新分、令和4年分の確定申告書、及び収支内訳書、決算書などの写し。4、その他必要とする書類、給食活動状況報告書、介護・看護状況申告書、理由書など。3歳以上児で1号認定を希望される方は、2、3、4の書類の提出は必要ありません。健康・福祉、国民年金保険料の社会保険料控除対象について、問い合わせ、保険課、国保、後期年金班、電話 45-1157。国民年金保険料は、所得税法及び地方税法上、年末調整や確定申告の際に、社会保険料控除として、その年の課税所得から控除されます。控除の対象となるのは、令和5年中、 令和5年1月1日から12月31日までに納められた保険料の全額です。令和5年中に納められたものであれば、過去の年度分の保険料や追納された保険料、ご家族、配偶者やお子様などの負担すべき国民年金保険料を支払っている場合は、ご自身の国民年金保険料に加え、控除の対象となります。日本年金機構から次のスケジュールで、社会保険料、国民年金保険料、控除証明書が対象者宛に発送されますので、お手元に届きましたら大事に保管し、年末調整や確定申告の際に使用してください。また、年末調整や確定申告に必要な通知書の電子データをマイナポータルのお知らせで受け取ることができます。表があります。発送時期、対象者の順に読みます。1、令和5年10月下旬から11月上旬までにかけて順次発送。令和5年1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方。2. 令和6年2月上旬、令和5年10月1日から12月31日までの間に国民年金保険料を納付された方、1の対象者は除きます。表終わり。国民年金制度は税法上とても有利なだけではなく、老後はもちろん、不慮の事故など万一の時にも心強い味方となる制度です。保険料は納め忘れのないように納めましょう。詳しくは、日本年金機構のホームページ、QR コードをご確認ください。QR コードがあります。壱岐市地域婦人会のメンバー募集について、問い合わせ、社会教育課障害学習班、電話、45-1113。私たち壱岐市地域婦人会は年齢に縛られない女性の集まりです。できる人ができることを無理なく楽しくをモットーに活動しています。多忙な日々だと思いますが、私たちと一緒に楽しく活動をしてみませんか？ご興味のある方はぜひご連絡ください。